昨日と言ってもですね、この記事がアップされる、時のタイミングにもよりますが、宮城県沖で、地震が起こりましたね。震度は6強ですよ。震度6強の地震で、しかも宮城県という非常に地震が多発する可能性のあるところで、予測はされてないんですよ。この地震が来るから何とかしろというようなことをここ1ヶ月ぐらい聞いた人はほとんどいないと思いますね。まあ、実際には発表されておりません。実はね、地震というのは原理的に予知できないんです。この原理的に予知できないものを予知できるように言うというのは、これ一種の犯罪ですね。で、じゃあ原理的に予知できないというのは、私が言ってもですね、私物理学ですから全然専門なんですけど、地震学者というのはなんかポンコツったら失礼ですけど、やっぱりお金に目がくらんでるんでしょうね。それほど頭が悪いとはちょっと考えられないんで、地震を予知すればお金が入る、研究費が入るってことで、地震が予知できそうなこと言うんでしょうけど、地震を予知できないの原理はまずですね、これははっきりしてて、地震っていうのはある程度近くに歪みができたら、その歪みと近くの中の傷の大きさでですね、バンと割れるんですね。しかしその傷がものすごく詳細に分かってないと、いつ割れるかっていうのは分からないんです。ましてですね、まあ300年ぐらい経ったら危ないかもしれませんねってことは言えますけども、例えば地震の予知っていうのはですね、300年後か明日か300年後か分からないっていうのは、予知は意味がないんですよ。つまり予知をすることによって、まあ、普通の場合はですね、そこに旅行に行かないとか、家族が住んでたり自分が住んでたりしたら今日は気をつけるとか、それからそういう、まあ少なくともどんなに少なくともここ1ヶ月以内に起こるぐらいが分かんないとですね、できればここ3、4日で起こるんだったら予知は意味がありますよ。しかし300年の間に1回起きるなんて言われてもですね、今30年とかいうの言っても30年でもちょっとどうかと思うんですよ。まあそのね、ある特定特別な人にとっては、30年にいっぺん地震が起こるんだったらちょっとあそこら辺に住むのをやめようかって、こんなことはあるけども、もともとそこに住んでる人とかですね、そこに仕事を持ってる人はそんなの役に立たないんですよ。極端なことを言えばですね、今アメリカのヨセミテでですね、巨大噴火が一応予想されてるんですよ。どういう予想かっていうとですね、7000年以内に1回大きな噴火が起こるって言われてるんですよ。7000年以内ですよ。そうすると7000年以内に、1回巨大噴火が起こるっていうのは、学問としては別に問題ありません。しかし社会に知らしめるという意味ではですね、何の意味もないですね。7000年以内に1回ですからね。したらその寄せ見てに、例えば観光業やってる人が、それじゃあ7000年に1回起こるんだったら俺は寄せ見ての観光業をやめようかとかってなりませんからね。それからまして旅行者が寄せ見ての旅行に行こうっていうのを、7000年に一遍どうも噴火があるらしいから俺は行かないなんていうことも考えられないわけですよ。だから地震はその原理から言って、いわゆる地震の予知っていうのはできないわけです。これをもう騙してですね、国は何をやってきたかったら、地震の予知ができると言って税金をその研究者に払ったり、自治体にの土木工事屋に土木をやってもらったりして、そこに自分が天下るという、その手段としてずっと使ってきたわけですね。しかし私はね、地震が予知できないことが分かっているわけですから、まあ一応その実績も私計算してみたんですね。国が言う地震が来るというのと実際に来たという地震の間の関係を調べたら、5億分の1しか当たらないってことが分かったんですよ。つまりこれは当たらないってことなんです。もう全然予知はできないって、これが実績ですね。だから原理的にも実績にも地震を予知できないんですよ。それはそうなんですが、私はそれほど理想論でも非難をして気持ちをすっきりさせるタイプでもなくて、現実に地震を防ぐの、地震の被害を防ぐためには何がどうしたらいいかってことも同時に言ってるんですよね。それで自分のうちもそれで実施してるんです。自分自身もそうしてるんですね。どうかというとですね、地震はね、いつ来るかっていう、まあ英語で言ったらホエンですね。いつっていうのは分からないんですよ。どのくらいっていうのは分かるんですよ。どのくらいの規模だっていうのはやや分かるんですね。かなり精度がよく分かるんですね。例えば 私名古屋の中区に住んで、東京にもまああるんですが、まあ、名古屋でその中区に住んでるんですよ。これはね、最大震度が5もしくは 5.5 を超えることはまず日本の地盤の感じから言ってないんですよ。それから、プレートの地震もですね、名古屋の場合はかなり遠くになるんですね。東海地震とか四国沖地震に比べて相当遠く、距離が遠くなるんで、それほど地震は大きくならないんですよ。あとは内陸型の地震の震源が少し長野県側と鈴鹿山脈側にありますが、これもまあ大した大規模じゃないんですよ。ということはどういうことかっていうと、名古屋に住んでる限り、震度が5から 5.5 を防げばですね、まず家の中にまずいた時はほとんど被害を受けない。その 5から5.5 で被害を受けるってのはもうもっぱら決まってましてね。それは高いところに重たいものを置いとくとかですね、高い背の高いタンスが倒れ込んでくるとか、こういうことを防げばいいんですね。震度が6以上ぐらいになりますとね、大きな家具がぐーっと横にずれてくることがあるんですけど、震度が 5とか5.5 だとそういうことはありません。ですから名古屋に住む人は重たいものを上の方に置いとかなくていいとか、それから高い背の高いタンスの横で寝ないとか、そういうことをすれば被害は防げるんですよ。もうちょっと大きくなりますとね、ドアが開かなくなるってことがあるわけですね。でそういう地方、つまり6以上の震度が予想されるところは必ず逃げる窓とか扉をですね、よく分かってて、それが開かなくなった時どうするか。男がいればね、ドーンとぶつかれば大体開きますが、女性だけの場合どういう力で開けるかってのをよく考えておく必要があるっていうことですね。だから被害を防ぐことはできるんです。ただ外にいる時にね、外にいる時に被害に遭わないようにするには、まああまりガラスのね、ガラス張りのビルの近くをしょっちゅう歩かないってことですよ。これしょっちゅうってのはどういうことですね。毎日歩いてれば1年に365往復すれば700回ぐらいの危険があるんですが、たまに通るぐらいだったら1回2回ですから確率はぐっと減るんですね。だからそのやや地震に弱そうな、まあ今で言えば僕はビルよりかはガラスの張ってあるビルですね、あれは危険です。一応ね大丈夫になってますけど、法律的にはあれはまだね、そのガラスがガーンと落ちないかどうかってよく分かってないんですよ。だからここは気をつけなきゃいけない。それから一番危ないのは新幹線の箱根を通過するところぐらいですね。でそのまあ新幹線乗って箱根を通過するときは、まあ、ナムさんっつって怒らないでねって願うぐらいでいいんじゃないかと思うんですね。ですから特定のところが危ないですから、ですからその、地震を予知することはまずできないということと、地震は地域によって違いますから、そのハザードマップを本当はきちっと見て、それをきちっと自治体とか政府は言うべきであって、被害を防ぐ方法を言うべきであってですね、地震の予知なんていうできないことをマスコミとかそういうところは言っちゃいけないんですよ。それで防ぎ方を今度しっかりやる。そしたらまず地震の被害はすごく少なくなります。まずそうしておいて、あと地震の予知はまあこれからまあ1000年か2000年経てばできるようになるかもしれませんが、まあ そんな方な時間を待ってられませんからね、これはっきりしなきゃいけないと思いますね。まあ、今度の宮城の地震もそうですし、時々震度6ぐらいの地震が起きるんですよね。でまあ私実は原子力発電所は安全な原子力発電所なら賛成っつってるんですけど、その理由は日本は震度6以上の地震が時々来る、震度6以上の地震が来たところで運転してた原発で、故障とか事故が起こんなかった原発は今のところゼロなんですよ。つまりゼロってことは原子力発電所は震度6以上では耐えられないってことなんで、私は原子力発電所は少し早いんじゃないか、もう少し耐震設計をきちっとしてそれができるようになったら原子力発電所を動かした方がいいんじゃないかと言ってるんで、反原発じゃないんですけど、もうそれのこの頃もう嘘800言いますからね。まあここで繰り返すのは、地震は絶対予知できません。今度例えばね、地震が予知できたとしてもそれはね50回に1回ぐらいですから、50回に1回の予知がもしできたからといってそれを信じて生活することはできませんので、自分の住んでいるとか職場とかよく行くところの最大震度をよく調べて、最大震度に応じるようにやるべきですね。それから津波はね、2011年の東日本大震災の 印象が非常に深いのでみんな津波心配してますが、津波はですね、まず第一に地震とは頻度が違います。津波が起こるっても大体は1メートル以下の津波で、東北大震災みたいにみんなが犠牲になるような津波は来ません。みんなが犠牲になるような津波はまあ100年に1回かぐらいの頻度なんですが、それはですね、普段からちょっと気を使ってればいいんですね。自分は低いところに住んでるのか、低いところで仕事してるのか、じゃあなんか津波が来たら高台に上がる余地があるのかどうか、これもですね、いつ津波が来るかよりか、どうしたら津波の被害を防ぐことができるかの方に注目したらですね、我々もしくは我々の家族の危険は大きく減少すると思います。これを本当は専門家というのはこれを言うべきなんですよ。我々はですね、地殻の破壊についての知識があるんですからね、専門家はあるんですよ。物理を知ってる人間は必ず分かるわけですから、ぜひそうしてほしいと思います。